バッキオサガのストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキオサガのストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は前回の続きということでですね、マッドマックス怒りのデスロードについて、マッドマックスの最新映画について紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回聞いてくれた人はわかると思うんですけども、本当はね、マッドマックスの話っていうのを一個のファイルでやっちゃおうかなと思ったんですけども、マッドマックス旧三部作の話がついつい長くなっちゃったのでね、これ新作のデスロードの話は改めてやった方がいいなと思って、こちらが後編という形になります。はい、というわけでですね、行ってまいりました。マッドマックス怒りのデスロード、マッドマックスの最新作です。で、最近ね、バットマンシリーズとか、その他いろんな映画でですね、昔のシリーズっていうのがリブートされて、改めて構築されて、再構成されて、こう新シリーズになってるっていう形のね、そのリブート作品っていうのがすごい流行ってて多かったりするんですけども、で、実際にリブートされて、ブラッシュアップされてね、より良い形になってっていうのが多くて、僕まだ見てないんだけど、ターミネーターの新作なんかもまたシュワちゃんがね、まさかの再登板なんていう感じで、結構評判も面白いと聞くんで、ちょっと近々見に行きたいななんて思ってるんですけども、マッドマックスもそんな中の一つでですね、70年代後半から80年代にかけて、3作作品があるんですけども、それから30年経過をして、まさかのリブート作品として、この2015年に蘇った。そんな一本になります。で、6月の末から上映されてるんですけれども、予告編がまずね、上陸しまして、で、この予告編なんかもやっぱりその昔のマッドマックス好きっていう、映画オタクだったり、映画好きな連中っていうのいっぱいいるんで、そういう人たちがFacebook だとか、いろいろ SNS とかでシェアしたりとかしてて、YouTube とかにも上がったりとかしてて、もうね、これ見るだけでね、やばいんですよ。で、もうマッドマックスって何がいいって言って、本当にこの、なんていうのかな、核戦争とかね、そういう大戦で滅びて崩壊した後の世界っていうね、その世界観、そういう世界っていうだけの映画っていうのもいくつかあったりするんだけど、そういう世界の中でなんかとにかく疾走する映画なわけですよ。で、もう車とかね、もうバイクだとか、もうその列車とか、時には列車だったり、もうとにかくずーっと走って追っかけっこしながらのアクションっていうのが延々と続くっていうね、この迫力、そういったところがすごいところで、そんなねマッドマックスなんですけれども、もうね、予告編見ただけでね、本当に俺たちが見たかったマッドマックスってこれだって、新しく作るんだったらそうだよね、こうだよね、こうじゃなくちゃねみたいな感じのが、もうそんな映像が満載で、僕ネタバレとかね、あとなんかいいシーン先に見ちゃうのってすごい残念で嫌いなんで、もう途中やっぱ予告編ちょっと目そらすみたいなね、見たいけど見ないみたいな、そのぐらい楽しみにしてた作品であります。そんなわけでですね、マッドマックス、いろんなリブート作品って、さっきから言ってるようにあって、で、そういう映画っていうのは昔の作品とかね、今作るんだったらこうだなとか、今の価値観で照らし合わせるんだったらこうだなとか、あとはやっぱりその、おのおのの監督さんだったら、俺この映画好きだけど、俺だったらこう作るなみたいな、なんかそういう風にね、いろいろやりどころがあるっていう、作品の、になるとも思うんですけれども、とにかくね、マッドマックスシリーズもう一つすごいのが、リチャード・ドナーっていうも同じ監督さん、旧三部作を作った同じ監督さんが、やっぱり30年だった今、70過ぎてからもこれ作るかみたいなところなんですね。で、そもそもなんか10年ぐらい前からこのリブートっていうかね、続編作るぞみたいな話はあったらしいんですよ。で、その時はまだ当時旧三部作のメル・ギブソンが引き続き主役続投みたいな感じに、10年前に作られたらなったのかななんて思うんですけれども、ちょっといろんな事情があって結局それが流れて2015年な今回に至るという形らしいんですけれども、結果的にこれがすごく良かったみたいで、で、その間にね、いろいろやっぱり本当にストーリーが本当にシンプルなんですね。だから人によっては評価としてね、なんかストーリーがない、中身がないっていう人とかもいると思うんだけど、いや、いいじゃん、だってマッドマックスだよマッドマックスなんだからさね、僕が前回のファイルでも言ったように2とか3だってストーリーねえじゃんみたいな感じで僕はストーリーがしょぼいから2が嫌いなんて話もしたんだけどね、3もそうなんだけど、そんな中でももう楽しくてすごきゃいいし、 じゃなくて、今回この新作の怒りのデスロード、ストーリーありますよちゃんと。で、あのいろいろキャラクターとか登場人物が いて、その登場人物たちのあのどういうね、あの背景、うん、どういう人生生きてきて、で今に至ってるのかみたいのも、やっぱりこう見てるとね、ちゃんとあのキャラクター設定とかストーリー展開とか、そのリアクションとかで、そういうのが見えてくる作りになってるんですね。で、あの普通の映画ではちょっとお目にかかれないようなね、すごくこう痛みとか、あの憎しみみたいのを背負った人間がいっぱい出てくるわけですよ。で、まあそういう人間たちっていうのが、このシンプルなストーリーの中にちゃんとあの個々のキャラクターとして存在というかね、うん、していて、で、まあそういった彼らを見ていると、ちゃんとそのね、後ろの世界っていうかね、うん、背負ってきたものっていうのは見えるっていう、まあそういう構造にちゃんとなってます。で、まあこういうね、本当にもうまさにザ・アクション映画なんで、ストーリーなんで単純でいいんですよ全然、うん、僕は007なんかもストーリーもっと単純でいいかななんて思ってるぐらいなんで、うん、とにかく、うん、ね、孤高の男がなんかに巻き込まれて、もう追っかけられて、うん、でそれをクリアしてまたさっと去ってくる、いいじゃないですか、マッドマックス、これでいいよ。で、そんな中で、ほんとそのキャラ設定が立った人間たち、いろんな、キャラクターが出てきて、そういうキャラクターたちがね、いろんな心情で絡み合いながらって言って、ね、それで、ひたすら、スピード感、疾走感溢れるアクション、ぶっ放しながら、展開していく。もう、十分でしょ、っていう感じで。うん、まあ、ストーリー単純かって言ったら、まあ、単純ですよ。うん、だけど、本当に練りに練られて、そぎ落とされて、ここに来たっていう感じの、まあ、シンプルさっていうところがね、やっぱこれもすごく評価ポイントだなって僕は思っています。で、本当にね、まあ、すごい迫力とか、うおーってもう声が出ちゃうぐらいすごいし、バカバカしいところはとことんバカバカしくて、もゲラゲラ笑いながら見れるし、だけどこう、まあ、たまにあるようなね、つまらないコメディ要素を入れ込んだっていう、そういう笑わせ方じゃないんですよ、うん、もうとにかくなんか笑うしかないみたいなインパクトみたいなね、そういう感じで、笑わそうと思ってるコメディ映画の笑わし方ではありません。そこはどうしても言っときたいし、分かってほしいところだしっていうところですね。うん。まあ、そのね、笑えるところの一つっていうのを取り上げると、今回敵役のこうコミュニティの連中がブワーってマックスたちを追っかけてくるわけですよ。で、もうすごいね、もう20代30代もこう属者みたいなね、うわーっていう改造車とかでブワーって追っかけてくるんだけど、その車の中にアンプを背負ったでっかいトレーラーみたいなのが出てくるわけですよ。で、ドラム隊みたいのがこうトレーラーの後ろの方にうわーっと3段4段みたいな組体操みたいな感じで、ドラム隊がうわーってこうドンドンダンツダンダンダンって言ってて、その正面にクワーって回るとギタリストが2本の弦をね、うん、のギターを1本持ったギタリストがビヨーンってバンジージャンプみたいなゴムに縛られて、ビビョンビビョンビビョンワワンワワンとか言って、ダンツダンツダンってもうロックをガンガンにこうアンプで流しながら、生演奏でアンプを流しながらって、それだけの車が一緒に走ってくるってね。だから追っかけられてる方はこう遠くから、普通だったらワワワワワワワワワンってこう車がね、こう近寄ってくる様子っていうのがわかるんだけど、それと一緒にワワワワワワワワなんてこうね、デスメタルロックみたいなのがブワーって近づいてくるみたいなね、地獄の黙示録のね、ワルキューレの気候みたいなね、バーバカバーバーって言いながらこうヘリコプターから一斉走車するっていう、まあ、地獄の黙示録にね、印象的なシーンがあるんですけども、まあそんな感じに近いような感じで、それの SF 版みたいな感じでこう遠くからまた敵が追っかけてくるって言った時に、ブワーンと爆音と一緒にこのロックサウンドがブワーンブワーンブワーンブワーンブワーンブワーンブワーンブワーンとかでブワーって来るみたいなね、もうそれだけでフワーって感じでね、本当にうわ来たーみたいな感じで、よしこれからアクション来るぞーみたいな感じで、もうそれだけでワクワクするみたいな感じの、もう本当にね、うん、もうそのテンションっていうね。で、まあでもあれなんですよ、まあアホらしいっちゃアホらしいんだけれども、昔から戦の時とかってやっぱりこうね、いろいろそういう音とか、うん、演奏みたいのっていうのはヨーロッパでもそうだし、日本とかでもそうだし、日本のね、戦とかだとホラガイウォーウォーなんて吹いたりとか、まあ、太鼓ドンドンなんてやったりとか、まあ、そういうのあるわけですね。まあそれのこう世紀末版みたいな感じで思ってくれればいいんだけど、まあそういうものとかもね、まあよくやるわみたいな感じの、もうこの世界観でも 改造車とかも、コルベットのあのボディが2台積んである、その上に運転席があるとか、まあ、むちゃくちゃなわけですよ。だから、もうそういうバカしさも込みで、本当に手放しで楽しめるっていうね。で、本当にあの、車の前にね、マックスが、捕まっちゃってね、車の前に縛られながら、まあ、全速疾走で走っちゃったりとかして、まあ、とにかくそういうね、むちゃくちゃなところ、うん、マッドマックスでしか見れない、そういう、こう、うん、すげえなっていうアクションっていうのはね、本当にもう予告編、ちょっと見てもらえばね、まあ、俺がわざわざ言うほどでもないってね、うん、もうこれよ、これ予告編見たら、もう、これが2時間あるって感じっていうね、もうそれだけで、バンって伝わるような感じがするんですけどね、うん。まあ、とにかくね、これだけね、一本の映画の中で走り続けるってね、本当にね、この世紀末ね、ガソリンがねえねえって言ってるのに、お前らどんだけガソリン使ってぶっぱなしなんだよ、みたいな感じのね。うん、本当に、これだけ疾走する映画っていうのは、本当に、前半のファイルでも言ったけど、最近の映画だと、ローンレンジャー。あとはね、アクション映画じゃないんだけれども、レオス・カラックスっていう監督の、まあ、2作目に当たる、汚れ立ちっていう映画があるんですね。で、僕の中では、このカラックスの汚れ立ちっていう映画は、これ、全然アクション映画じゃないんだけれども、まあ、ある意味、ラブストーリーみたいな映画なんだけど、主人公の、少年が、うん、どうしても恋をしちゃいけない相手に恋に落ちて失踪するって、とにかく走るって言ってね、まあ、僕の中ではなんか、とにかく走ってる映画っていうと、まあ、そんな感じなんですけども、まあ、マッドマックスは、もう、その中にもちろん入るね。うん、もうとにかく失踪する。失踪っていうのは走り続けるっていう失踪ね。うん。走り続ける映画。爆走し続ける映画なわけですね。うん。まあそんな感じです。で、まあ実際の出演者の話をちょっとしたいと思います。旧三部作はね、メル・ギブソン、みんなが知ってるメル・ギブソンが、マッドマックスってオーストラリア映画で、そもそもオーストラリア映画っていうのがあんまりない中、やっぱり低予算で撮られて、メル・ギブソンも誰も知らない俳優、新人の俳優だったんだけども、まあマッドマックスがヒットしたおかげで、まあ、ビッグスターになったっていうところなんですね。で、まあメル・ギブソンがまた引き続きマックスやるって言ったら、ちょっと残念ながらメルさんも年取りすぎたかなっていうところで、今回はですね、トム・ハーディが、マッド・マックス役になっています。で、トム・ハーディって誰っていう人のためにちょっとわかりやすいところを言うと、バットマンの、ダークナイトシリーズのね、一番最新作、ダークナイト・ライジングですね。これで悪役をやった、こう、ちょっといかつい、うん、マスクかぶった、あいつです。あれがトム・ハーディですね。でもね、トム・ハーディすごい当たりっていうか、ハマり役で、すごくマックスっぽい。うん、で、マックスっていうのは、いろんなトラウマを抱えて、荒野で一人ね、一匹狼として暮らしてるっていう設定なんで、感情とかがあまりないというか、まあ、一応、冷酷な人間っていうことになってるんですね。うん。そうそうそう。自分が生き延びられればいいみたいな感じ。で、まあ、どの、2、3とかもそうなんだけど、だんだん心を開いていくみたいな感じですね。で、今回もそんな感じなんですけども、で、今回はですね、マッドマックスシリーズ、女性も割と出てきて、強い女性っていうのは割と出てきたりとか、する2とか3とかでも出てくるんですが、今回も本当に特になんかそういうところがあって、で、フェリオサっていう女性リーダーが出てくるわけですね。で、予告編なんかにも出てくるんだけど、坊主頭の戦う女性みたいなのが出てきて、これがシャリーズ・セロンですね。シャリーズ・セロンが演じています。で、シャリーズ・セロンって、やっぱり一番わかりやすいのは、モンスターっていう役があって、すごいおばさん、もう太った中年おばさんの役っていうのを自分、あえてね、体重増やして演じたっていうのがあるんですけども、まあ、それをやったのがシャリーズ・セロンですね。すごく綺麗で強い女の人です。で、エイリアンシリーズでもシガニー・ウィーバーがね、坊主になって戦うっていうのがありましたけども、割とそんな感じで、本当に強い女性を演じています。で、またね、シャリーズ・セロンが良くてね、その過去を背負ってるっていう感じがあって、で、初めてスクリーンっていうかね、見るとびっくりすると思うんだけど、片腕がもうない設定なんですよね。で、まあそういった中で、女性リーダーとして、戦っていくっていう。まあ最初はもうマックスとも戦うし、みたいなところなんですね。うん。で、彼女がすごくキーになってきて、あとは、本当にまあ、コミュニティの中でね、子供を産むためだけに、囲われている、小産女っていうひどい名前で呼ばれてる、綺麗な女性たちっていうのがいて、本当にね、マッドマックスにこんな綺麗な女の人出しちゃっていいのかっていうぐらいにね、本当に綺麗な、女性たちも今回は、 いっぱい出てきますんで、ぜひ期待してください。うん。で、彼女たちももちろん、戦いながらね、逃亡をしていくっていう展開なんですけどね。うん。で、もう一つ忘れちゃいけないのが、そのね、マッドマックスたちがこう、たどり着く、コミュニティっていうか、でっかい村落があるんだけれども、ここの、ボスがですね、妹誕生っていうこのボスがいるわけですよ。もう見るからに悪そうなボスなわけですけどね。で、もうこのボスが中心にこのコミュニティが成り立ってる。水とかは全部この妹誕生が全部仕切ってるんですね。わけですよ。で、妹誕生のね、施設部隊みたいなのがいて、呪怨の子供みたいにこう白塗りにしたスキンヘッドで白塗りにして上半身裸みたいな、本当に呪怨の子供たちみたいな、目の周り黒くなったりとかして、でそういうね、彼らのこう手下みたいなのがいっぱいいるわけですよ。うん。で、まぁ、ちょっとした宗教みたいになってて、で、彼らとかが、女王様を守るみたいなね、うん、このコミュニティを守るみたいな感じで、こう、うわーっと取り囲んでるみたいな感じで、ね、そういう、まぁ、明らかに異常な世界の中で、うん、普通の庶民たちは、本当にたまにしか、もらえない水とかを求めてね、妹誕生のもとで、細々と生きているっていう、まぁ、そういうバイオレンスな世界っていうことなんですね。うん。で、ここら辺の世界観とかも、すごく、やっぱり見事で、もう設定としてその中の生活の様子みたいな全然出てこないんだけど、まあ、とにかく、まあ、ちょっと設定として舞台として出てくるだけでうわみたいな感じになるわけです。で、近いのはあれかな、まあ、これもちょっと古い映画になっちゃいますけど、ウォーターケビン・コスナーが出てくるウォーターワールド、ケビン・コスナーが出てくるウォーターワールドっていう映画、皆さんご存知ですか？UFJ では確かアトラクションがあるんだけど、多分映画自体を見たことある人ってあんまいないんじゃないかな。すごいね、マッドマックスみたいな、やっぱり世紀末の崩壊後の世界みたいな感じの設定でね、話はくだらないんだけど、いろいろ面白いんだけどね、うん、もうちょっと評価されてもいいかなっていう映画ではある。まあ、バカ映画だからね、どうしてもっていうところはあるんですけども、うん。まあ、そんな映画の近いようなね、なんか独特の世界っていうのがあって、うん、その中でマックスがどうやって、うん、そのね、コミュニティの連中と向き合って戦うかっていうね、まあそういう映画になっています。まあとにかくね、本当こうすごいとんがった映画なわけですよ。で、まあさっき言ったね、ヒロインがね、ちょっと片腕がなかったりするんだけど、最近の映画だとあんまりね、奇形の人とかが出てくるってないんだけど、この映画はね、すごい出てきます。奇形の人たちがいっぱい出てくるっていう意味でも、なんかとんがってるなっていう風に思ったりとかするんだけど、うん、なんか非常にそういう生々しい人たちが出てきたりみたいなところもあったりとか、あとやっぱりね、本当にもう突っ走りながらのアクション、もうそれがとにかく最大の見どころだし、うん、まあ、その迫力にビビってほしいなってところですね。で、やっぱりもう僕も友達数人と見に行ったんだけど、女の子なんかはもう本当に休まる暇がなくて、もう2時間なんかもうずっと本当に、うん、突っ走ってすごかったなんつって、うん、楽しそうに言ってくれたんでよかったななんて思ったりするんですけれども、本当ね、もう上映とか終わっちゃってるところも結構あるのかなっていうところなんですけれども、うん、なかなかアップできなくてごめんなさいね。まあ見たいなと思う人とかは、本当にね、スクリーンで見てください。で、まあ今でもね、名画座とか、こう、早稲田松竹みたいなところで上映みたいな機会とかもあったりとかすると思うんで、あとやっぱりちょっと遅れてまだやってるよってところもあると思います。別に 3D じゃなくてもね、4DX じゃなくても IMAX じゃなくても全然いい。うん。もう普通に 2D のね、もう字幕でも吹き替えでも本当に楽しめる、もう娯楽とはこういうもんだなっていう作品、ね、なかなかない作品だと思うんで、見たことない人、ぜひ、興味がある人は、映画館に足を運んで見てください。はい。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、シアターバッキー映画のコーナーの、マッドマックスの最新作、マッドマックス怒りのデスロードを紹介いたしました。今回もお聞きいただき、噛んじゃった。お聞きいただきありがとうございます。ではまたー。